皆さんこんにちは、 ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは、仕入れや経費が高騰しても営業黒字を確保している会社。ちょっと羨ましいんじゃないですか。まあ何の影響も受けてないところもあれば、まあこの円安だったりとか、まあ、原油高であったりとか、サプライチェーンの混乱であるとか、ウクライナ情勢でなんか物が入ってこないとかですね、もういろいろその仕入れ原価は上がるわ、物流コストは上がるわ、もうあらゆるものがこう上がってですね、ガソリン代も上がるしっていうので、まあ、大変な状況になっていると。いやこれだけ上がったらもうさすがにもう吸収できます、いやそうやったら値上げしたらいいやないかとこう言うんですけど、いやかといって値上げがそんなすんなりいかないんですよという状況の会社も多い。まあ自分のところで上げれるところはいいですよ。で上げるところはいいんだけれども、なかなか簡単に上げさせてもらえないというところもあってですね、非常にやっぱり困ってる会社が多い中で、いや上がってもうちは大丈夫です、黒字維持できますという会社もこれが実はあるんですね。でそれが別にですね、いや輸出してるからうちは関係ないですと言うんじゃなくって、いろいろ資材は、買ってるけれども、でもちろん物流もあるけれども、それでも、営業黒字なんとか、今年はいつもよりは悪いけれども営業黒字を維持できそうですという会社っていうのはやっぱりこれ間違いなくあるんですね。でこの図のところをこう見ていただきたいんですけれども、まずその会社のね、特徴点っていうのはね、ここの上のところに書いてますけど、平常時の営業利益をだいたい 10% 以上確保してるんですよ、そういう会社は。だから 10% 以上利益が出てるから、それがですね、まあ 5% 営業利益が食われたと、あるいは 7% 食われたとしても営業利益残ると。でもちろんですね、こういうその原材料であるとか、あるいはその円安円高ということでいうと、これは波があるんですね。で上がることもあれば下がることもあるわけで、まあ今あらゆる会社にとって上がってる状況だと、まあそれがじゃあ今後まだまだずっと上がり続けるのかといったら、それもないと。どこかで落ち着いてまた下がる時が来るということになると、やはりその景気の荒波が来た時に、まあ、それを吸収できるだけの収益力というものがあれば、営業利益率があれば、それを乗り切って営業黒字ということを維持することができるわけですよね。で大体においてですね、皆さんの会社の従業員の方って、うちの会社は営業利益どれぐらいとかって分かってますかね。ほとんど知らないですよ。大体どれぐらいだと思うっていう時に聞くのは、売上があるでしょと。で売上があって、原価があるの分かるよねと。あ分かりますと。で人件費であるとか消耗品であるとか、原価以外の経費があるの分かるよねと。あ分かりますと。その販売管理費っていうねと。じゃあ売上が100として、原価とその販売管理費引いたら、残るのが営業利益っていうけれども、あそうなんですか、営業利益ですか。それがだいたい全体の売り上げが100だとしたらどれぐらい残ると思いますか。いろんな会社で聞くんですよ。いろんな会社で聞いてますけども、一番多い回答が2割か3割っていう回答なんですよね。そんなにもう分かるわけないじゃないですか。で大概ね、みんなね、その分かんないんですよ。その利益ってどれぐらい出てるのかって知らないからね。で感覚的にはそれぐらいなんです。いやいやそんなことない、うちなんかもう 3% ぐらい、100のうち3ぐらいでと、ここ言うと、そんな少ないんですかと。大丈夫なんですかうちの会社はと。いやだからロス減らせとか言うてんねやとこう言うんですけど、そこが分からないんですよね。だそもそも今日も明日も会社はあるんだから、2割3割普通は利益ってあるんじゃないのかと。商売ってのはそんなもんじゃないのかと。自分で商売したことのない方だったらもう本当に、ね、そんな感覚なんですよね。で 10% 以上ね、ある程度こう利益を出してるっていう会社はね、従業員が、ね、ある程度ね利益知ってるんですよ。営業利益をざっくりね、そんな細かい費用がいくらとかそこまで知りませんよ。そこまでは知らないけれども、うちの会社の収益体質これぐらいだっていうことをね、 いろんなところで教えて伝えて知ってるんですよね。だからこう利益に対する意識がちょっと違うっていうのがあるのと、それと、その図のところにも書いてますけども、まあ、仕入れ原価でいうと、まあ、他社にない売り物サービスがある、もう当然ですよね。もうどこにでもあるものを売ってたらなかなか、選んでもらえないんですけど、ここにしかないっていうことがあったら値上げもしやすいっていうのもありますね。でロスが少ないと、で売れない稼がないアイテムはやめると、独自の仕入れルートを確保していると。これもですね、例えばお客さんでもそのお菓子を扱ってる会社あるんですけど、さつまいもを使うんですね。でさつまいもを使うんですけども、さつまいもね今ね不足してるんです。元腐れ病っていうね、さつまいも独自の病気があって、なかなかその日本の国産のさつまいもってもうずっと減り続けてるんですね。でなのに、焼酎でも使いますから、焼酎を作る会社がバーンとこう大量に買っちゃうんで、商社通すとなかなか買えないわけですよ。だから私の顧問先のところも、もう独自に鹿児島あたりに行って、でそこの農家を訪ねて、でまあお菓子の会社でいる分っていうのはある程度知れた量なので、それをこう買い付けて、でそれを独自ルートで仕入れて、うち使う分ぐらいやったら何軒か回ったら確保できますということで、そういうことされてるわけですよね。だからやっぱりその独自の仕入れルートっていうのを確保して、価格を抑えているというのもありますし、まあ、販売管理費ということでいうと、まあ、無駄な労務コストがないと。中小企業でありがちなのは親戚一同、ね、いろんな人がね入ってるっていうね、あれ良くないですね。それでいて仕事やってんだかやってないんだかわからないけども、そこそこ給料もらってはるっていうね。それそんなことやってたらね、景気の荒波来た時やっぱり答えますよ。で、まあ、先ほど申し上げた個々の従業員の利益意識が高いと、経費の申請承認が厳守されている、やっぱりその権限をこう与えてですね、経費の出費をこうちゃんとチェックする形ができているという会社ですね。無尽蔵にどの部署でもなんかもう経費だらだらだらだらこう使ってると、そんなの体質がないということですよね。でデジタル化が進んでいるというのもありますし、毎月の月次決算がまあ大体10日ぐらいに出来上がっているというのも共通していることなんですよね。だここに書いてることをすればですよ、ここに書いてることをすれば、まあ、平常時の営業利益をもう 10% 以上確保できて、でいろんな波が来ても、営業黒字を確保できるということですので、ぜひ一つずつでもですね、取り組んでいただいて、強い決算書の会社に変えていただきたいと思います。古山義明でした。